FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
太田さん、まあ、12月も中旬に入りましたけれども、はい、ちょっと今日はですね、はい、少しだけうちのちょっと告知をさせてもらっていいですか。
あ、どうぞ。
あ、はい、まあ、実はですね、まあ、いつもラジオでもね、お伝えしておりますが、12月は毎年、はい、FM ジャングルはクリスマスのイベント
を
開催しております、はい、ハッピージャングルベル今年2017ということでございまして、はい、12月23日土曜日に、IT2 階の中央広場に特設ステージを設け、そして7階のホットステージで、素敵なパフォーマンスをするということなんでございますが、うん、今年は、ボルトボルズというね、松竹芸能のお笑いコンビのお二人なんですけども、このお二人によりますサイエンスショー、
はい
はい、そして、毎年恒例のバルーンパフォーマンス、剛さんのバルーンパフォーマンスショーと、
はい、
こちらを2つを、ね、メインにちょっと行っていこうというところでございます。
なるほど。
サイエンスショーなんでございますけども、はい、太田さん、こういうのって見られたことあります？
サイエンスショーはテレビでですね、うん、見たことはありますけどね。
ああ、有名な先生いらっしゃいますね。
そうですね。
はい。伝次郎先生でございます。
そうですね。
はい。ね、その伝次郎先生などをやっている、まあ、うん、サイエンスショーを。もともと松竹芸能の漫才コンビなんですよ、はい、なんでその漫才の軽快なトークもありながら、うん、科学に関するこういろんな実験をしていくと、うん、子供たちがやっぱり大人気なんですよね、科学ショーって。
あー、なるほどね。まあ、そうでしょうね。
うん、なんか 身の回りにあるものがなんかすごい不思議な感じになったりとか、うん、よくやりませんでした、なんか空き缶とかをね、こう押し付けてなんか落ちないみたいな感じのこととか。
あ、はいはいはい。
なんかこう、え、マジックみたいな感じのこととかも、うん、ああいうのも、まあ、一つのやっぱ科学らしいんですね。
お、
要するにその真空状態になってこうつかないみたいなこととかもあったりする。
奥深いですよね。
ねえ、うん、まあでもそういう科学ってどうです、太田さん、なんかさ体験されたこととかって。
科学、僕は静電気嫌いです。よくはこうなんかこう電気こうつないでビリってくるのがあるじゃないですか。
なんかよく分からずこう手をつないでバーンってこう、
あれね、やったことあるんですけどね、はい、もう本当に怖いですね。
確かに怖いですね。
もう静電気がとりあえず嫌いなんで。
いや、本当に、まあ、この時期ね、特にやっぱりこうね、うん、静電気って発生しやすいじゃないですか。
そうなんですよ。
ウール地のね、服とか着て暖を乗り切るときに、こうバチッとこうね、こう
車から降りるときとかね、
うん、
いや、もう結構来るんで、僕はもう降りるとき気をつけて、
はい、
もう椅子、こう運転席に乗ってるんですか、はいはい、降りるときからもう車のボディを触りながらこう降りる。
ああ、なんかこうね、どっかにこう流せばだいぶね、滞留してる電力がなくなるんで、防止になるとか、まあ、静電気防止グッズとかもありますから。
ありますけどね、めんどくさいんでつい忘れちゃうんですよね。
そう
ね、
うん、僕の中ではね、こういうそれこそスマホのカバーですかね、はい、これが、まあ、要するに革製なんで、ここになんかこう、うん、持っとけばなんか流れるのかなと思っててやってはいるんですけども、うん、
流れます？
全然
意味ない。
本当に意味ない。でもなんかもうなんか癖でこうずっとスマホ持ってこうやってやってます、ね。
ああ、なるほどなるほど。
全然効果ないんですよ。なるほど、ね、なんか方法ないのかなと。まあ、うん、でもそういう風なね、科学を楽しんでいただけるイベントでございます。
それ聞いとってもらっていいですか？車から降りるときの電気こう、静電気を防ぐ方法とかね。
逆に怒らない方法で、
ね、怒らない方法
やるっていうのも確かにね、うん、面白いかもしれませんね。うん、科学だからこそ分かることって。
そうですね。
まあ、それが12月23日にありますので、はい、またぜひぜひ、
はい、
ね、太田さんももしお時間あれば。
そうですね、またお邪魔させていただき
ます。まあ、観覧は無料でございますので、はいはい、気軽に、ね、楽しんでいただけたらと、ちょっと告知をさせていただきましたけども、はい、ね、太田さんもどうです、まあ、クリスマスのなんかイベントって毎年なんかされてるんですか？
そうですね、大体12月にね、例年はグローイングファミリー会っていうのを、ね、させていただくんですが、
はい、
まあ、今回はですね、もう11月にね、この間も
そうです ね
番組で
お話をしました。大丈夫ですかね、私も見ましたよ、フェイスブックの写真。
あ、見ちゃいました。見ちゃいました。
ガタイのイブルゾンチエミさんが。
そう、あれはですね、デブゾンチエミって言いまして、私がですね、こう、カツラを被って、はいはいはい、こう、ブルゾンチエミさんのね、
格好して、
スカート、
はい、
結構ピチピチのやつを履いたんです
よ。そうですね。
いや、大変ですね。
いや、本当に。
スースーです。
あ、スースーで。
スースーですし、はい、化粧を初めてしてですね、うん、この なんですか、目の下と上とになんかこう塗るんですよ。
アイラインとかなんかいうやつですかね。
女性大変ですね。もうすごい違和感があって、ね、
そうですよ、本当に。
まばたきするなって言われてもついしちゃうんですよ。
いやいや、します、します。
難しかったですね。
ああいうね、一個一個やりながらでございますから。
そうですね。
まあでも本当にすごかったんじゃないかなと思うような感じ
ですね。今回はだからそのブルゾンチエミを、はい、私がさせて、でも結局私だと気づかなかったみたいなんですけど。
はい、そうなんですか。
そうなんですよ。で、あとは、アジアをね、はい、アジアを土台にこういろんなマジック大会出てね、うん、優勝とかしてるマジシャンと、はい、それからあとシルク・ド・ソレイユってね、おーおー、サーカスの、
はい、
うん、それの、その公認パフォーマーの一人を、うんう
ん、すごいラインナップですね、本当に。
そうなんですよ、それを呼んでですね、
はい、
ショーをしていただいて、
公認パフォーマンス、そして、マジックショー、そしてデブゾンチームと。
デブゾンチーム。もうすんごいっすよ。ホテルの、ホテルの人がですね、はい、こう、配膳とか準備するの忘れてずっとこうやって見て楽しんでましたけど、ね、こんな方々がこんなところに来てくれるなんて、みたいな感じだった
んですね。なんでしょうかね、その統一感があるようでないような感じになりますか。まあでも楽しんでいただきたい
ですね。そうですね、
あ
の、非常にみんな楽しんで
いただきたいと思いますし、まあでもまたなんかクリスマスもね、考えていらっしゃるんでしたら、また楽しんでいただけたらと思いますけども、うん、
はい、
分
かりました。
はい。まあそんなお話から今日は始まりましたけども、はい、さあ、このコーナーでは住宅に関するね、様々な質問、相談などもですね、太田さんにお答えをいただいてるんですけども、はい、今日もですね、ちょっと私がちょっと聞いてまいりました。ちょっと質問にお答えいただきたいと思うんですが、
はい、
まあ、これはですね、またこれも家を建てようと考えていらっしゃる方なんですけども、うん、まあ、やっぱりこうね、先週もね、お話ありましたけど、やっぱり何千万というふうな大金がかかるわけじゃないですか。
はい、そうですね。
で、まあ、その家族、まあ、結婚された家族だけで相談するのもなんなので、うん、ご両親にも相談に行ったんですね。
はいはい、
そしたら、ご両親がですね、客間は絶対にいるというふうにおっしゃってるんですね。
うん、
ただ、ご本人さん自身は、そんな別にね、予算も限られてるし、うん、客間っていうのがあんまり必要じゃないかなっていうふうに思ってるっていうふうなことなんですね。はい、ただ、親のやっぱり意見というのもありますし、うん、まあ、あんま無限にはできないなというふうにちょっと悩んでいらっしゃるというふうな方いらっしゃってですね、
はい、
何かこう、いい方法といいますか、うん、まあね、この番組の中でもいろんなね、部屋もやっぱりこう、年数が経っていくと利用方法が変わってくるみたいな話もあったじゃないですか。はい、そういうふうなことで何かできないのかなというふうにちょっと思いまして。
そうですね。まあ、昔はですね、結構こう、和室二間続きとかね、いろいろあって、奥の間、店の間っていう形で、
はい、
一番この、日当たりの一番いいところっていうのをこう客間に使うっていうね、考え方がね、やっぱこう日本人の古いこう伝統的なね、うん、のがあったと思うんですけども、
はいはい、
まあ、例えば、今はですね、もう、例えばおじいちゃんおばあちゃんとかとね、こうたくさんの所帯でこう生活するっていうのがもうほとんどなくなってきて、うん、
はい、
もう一つのね、家族だけでこう住むっていうような形になってきてまして、で基本的にその客間がいるっていう形になってきますと、今度私たちがいつもヒアリングするときにその客間が必要だとか、和室がいるっていうふうに言われますと、まずその客間はどういう使い方をするのかとか、和室をどういう使い方するのかっていうところをヒアリングしていくんですね。で、まあ客間だとこうお客さん来られたときにこう寝れる部屋、じゃあそういう使い方するんであれば、じゃあその部屋を今度は1年365日に置き換えたら何日ぐらいその部屋を使うのかっていうことを考えていくんです、
はいはい、
うん、でそういうふうに考えていくと、あ、確かにそんなに客間って1年に何回来客が来るかって、そんな使い方はないな、そんなに使う方でもないなっていうふうに思ったら、別に取らないっていうのも一つの方法だとは思いますが、例えばリビングのですね、一角に例えば畳コーナーとかっていう形で、まあ、普段はリビングとして使っていくよと、うん、で来客が来た時だけこう簡易的にね、扉でこう閉めるとかって言ったらこう客間になるよっていうような使い方のリビング兼用兼客間っていうような形の取り方であれば全然いいんじゃないかなとは思いますけどね、うん、
リビング兼用兼、
うん、そうですね、だから普段はもうオープンにしておけばリビングの一角としてこう大空間として生活していけて、でお客さん来られた時はじゃあその畳コーナーもしくはその一室、うん、をこう簡易的に仕切ったら今度そこはこう部屋にできるよと、
うん、そうですね、
うん、っていうような使い方をされたら、うん、別に、まあ、客間っていう単体でね、うん、客間専用っていう部屋を作らなくても いいんではないかなとは思いますけどね。
あ、リビング兼っていう風なことはね、確かにそうですね。うん、うん、あの割とやっぱりこう客間って皆さんね、多分聞いてる方イメージすると多分一つね、こう、はい、部屋っていう風な感じであるイメージの方が多分強いと思うんですけど。
そうですね。
でも最近のやっぱお家ですとそういう風なね、いろんな作り方もできるっていう風なこと
なんですね。
そうですね。うん、そういったところはやっぱりこうね、参考にしていただきたいなと思いますね。
そうですね。はい。
あのそうするとね、やっぱりこうあのご両親のね方のやっぱ意見っていうのもやっぱ尊重できておりますし、
うん、
ある程度なんか広さがいるとかって言うとまたちょっと違いますけどもね。
そうですね。うん、であとはもうよく僕らまた話がね似たような話でいきますと、
はいはい、
あのご両親がこう泊まりに来られた時のその部屋がいるとか、
ね、それも結構ね あるじゃないですか。私たちたまにこう来たいんだけどもみたいな感じのこととかも、
う
ん、それはね、うん、来ないでとは言いませんからね。
でこう来られた時に、はい、まあ、いろんなケースがあると思うんですよ、
はい、
本当にその家に泊まって帰られる方もいらっしゃれば、
うん、
結構皆さんにこう聞いていくと、いや親は確かに来ますと、で来るんだけども、まあ、ご飯食べてあとはもう近くのホテルに泊まるっていう方もね、うんうんうん、結構多いんですよ、
はい、
だからそういうふうに考えていくと本当にこう家に来てそのまま寝泊まりするのかなと、逆にまあお互い気を使う、まあ、関係も、ね、うん、関係性にもよりますけども、
ありますよね、
お互いこう気を使ったりすれば、
はいはい、
やっぱりこう家泊まってっていうかもうホテル近くのホテルを取って、でそこでこうおじいちゃんおばあちゃんが、ね、
まあ、
うん、
ね、ご両親の方は泊まって
そう、ご両親はこう泊まってっていう方が、まあ、お互い楽っていうケースもあるでしょうし、
そう、
まあ、そういうとこまでちゃんと紐解いて、じゃあその来客のスペースもしくは客間っていうのがいるのかいらないのかっていうところまで落とし込んでいって間取り空間を考えるっていうのは大切な作業かなっていうふうに思いますけどね。
はい、はい、ありがとうございます。まあ本当にね、こういった、まあ、やっぱり家を建てるっていうふうなことはやっぱり大きなことでございますから、
うん、そうですね、
勝手に決めてっていうことはなかなかできませんから、はい、まあ、そういったね、まあ、意見があった時もまたね、いろんな解決策などはありますので、はい、何かわからないことがございましたらまたグローイングさんにお問い合わせをいただけたらと思います。
はい、
はい、グローイングさんでございますけども、はい、まあ、このタイミングで聞くのもあれなんですけども、年末はどうなんですか、営業っていう風なのはなんかお休みの日とかはあったりするんですかね。
年末年始はですね、お休みを当然、はい、させていただきたいなと思っておる次第でございますが、
具体に何日ぐらいからっていうのはあるんですよね。
うん、決まってますよ。
あ、そう
なん、決まってますけど、今行く何日だったかなっていうのがあまりこう頭に入ったんで、
また後日、
そうですね。またホームページになったらね、年末年始のご案内とかっていうのもありますし、
はい、こちらまたご確認いただいてということでございます。はい、はい、というわけでございました。本日も太田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。